美味しい、お食事をいただきましてごちそうさまでございました、とても美味しかったです今日はですね、今まで、何回かこちらで合同例会をしてきたんですが、その都度終わってから本堂で座禅をさせていただいておりました。ところがもう座禅はですね十分したので悟りを開いてもうなので今回はこの今前住職でございますけど、東堂と申しますけど私に、お話をしろとそういう言いつけを、今日の幹事の茅ヶ崎ロータリークラブの会長さん、幹事さん、副幹事さんの方からご命令をいただきまして、本当に話も下手で、お恥ずかしいんでございますが、一応皆さんにお配りしてございます出締めですか、それに基づいてお話をさせていただきますその前にですね、ちょっとこのお寺についてお話申し上げますと、このお寺善国寺は天正6年1594年に創建されました。で現在の住職私の長男でございますが23代目になります。約440年ほど経っておりますかね。したがって私は22代目なんですけども、私は29年間住職いたしまして、30年住職すると30年表彰っていうのをもらえるわけです、宗務長から。ところが私が29歳の時に湘南ロータリークラブの会長を仰せつかりまして会長になりまして、そうしますと住職をやって会長をやると両方をですねうまくこうあれリードしていくっていうか行っていくのはなかなか難しいもんですから、意を決して、その30年表彰を目前にしまして辞めました。息子に譲ったわけです。でこれは相当の決断でございましたけれども、そのおかげでなんとか会長も務めることができまして、湘南ロータリークラブの皆さんの ご支援のおかげ でございましたが、大過なく務めることができました。それで、このお寺にはですね約周りに800のお墓がございまして、その中に現在こちらにおられます、池上美濃さんですかの お嬢様が、そのお墓に眠っておられます。というのは、池上さんの奥様の実は奥様の親のお墓なんですが、そちらをお嬢様長女さんの、新井さんとおっしゃるんですが、その奥様の旧姓は新井さんとおっしゃるんですが、そこの、お母さんですね、がとそのご兄弟が眠って、おられます。そこにですね昨年の4月4日に、池上さんの長女さん有沙さんがお亡くなりになりまして、たまたまそのお墓に入っておられるんですが、その長女さんを亡くされまして非常に、ショックを受けて、おられたようでございます。その法要をですね、一周忌の法要、たまたま明日が4月4日で正月命日になります、 まあ、6日の日に一周忌の法要をなさるのでございますが、なんか仲の良かったお友達からお電話いただきまして、そのお言葉をあげてもらいたいという依頼がございました。本当にそういう意味でも逆縁でございますので、悲しいことでございます。それと茅ヶ崎ロータリークラブの昔の会員でございました田村富夫さんがやはりこのお墓に眠っておられまして、それはですね、その永眠される亡くなられる一月前に、奥様とそれはもうタクシーで杖をついてようやく中に入れる、その事務所に入られるような状態で来られまして、すぐお墓を作ってもらいたいということで、それをまあお引き受けして、そのお墓ができた一月経ってできた日に田村さんがお亡くなりになりました。そういうことで田村さんはね、随分茅ヶ崎湘南ロータリークラブでも活躍され、まあ、皆様いろいろな思い出がたくさんあると思いますが、そういうことでそういう、お墓がこのお寺にあるということだけ知っておいていただければと思います。さて皆さんにお配りしてございますそのパンフレットで、今日は道元禅師とその教えということでお話をさせていただきますけど、茅ヶ崎湘南ロータリークラブの皆様方には以前お話申し上げますっておりますので、復習の意味でお聞きいただければと思います。峰の色谷の響きも皆ながら我が釈迦牟尼の声と姿と、峰の色谷の響きも皆ながら我が釈迦牟尼の声と姿と、この歌は福井県にあります曹洞宗大本山永平寺、その永平寺を開かれた道元禅師のお歌でございます。皆さんの中にも永平寺は北陸の旅の途中お立ち寄りになり参拝された方もおられると思います。また NHK のテレビでもその永平寺の修行の模様とかそういうことを放送をされておりますのでご覧になられた方もおられると思います。三千草木皆仏の御姿であると言われております。どうして木や草が仏なのでしょうか。仏典では死有仏性と説いております。つまり存在するものにすべて仏になる可能性があるということでございます。このことは般若心経の色即是空、すなわち形のあるものと形のないものは大きな仏の世界から見れば即同じであるというのであります。無常、ここでは山川水等を指しますが、その無常が説法をしている声を聞くことが大切であるとしております。ではここで道元禅師の生涯についてお話を申し上げたいと思います。道元禅師は我が国中世鎌倉時代、貴族階級の支配に代わって武士階級が台頭し、社会変革が求められつつあった過渡期に京都の駒野庄で生まれました。生治2年1200年のことであります。父は内大臣古賀道親子、母は摂政関白藤原元房公の娘という上流社会に生を受けたわけでございます。3歳の時に父親を、8歳の時に 母親を失いまして、この世の無常を痛感したようでございます。そういう意味でも家庭的に恵まれた環境ではなかったようでございます。叔父に相談の結果、憲法元年14歳で比叡山に登り、天台座主講演僧侶の下で出家得度いたしました。つまり天台宗の僧になったわけでございます。当時上流階級の子弟は、僧侶としての道を選ぶ場合、多くは比叡山か高野山、あるいは奈良にある大きなお寺に入ったわけでございます。比叡山で学んでいました道元禅師は、やがて人間は生まれながらにしてこのまま仏であると教えられてましたが、それではなぜ修行をしなければならないのかという疑問を抱くようになりました。この疑問は当時の天台宗の教学、人は誰でも仏であるという大乗仏教の教理がですね、ついには仏であるから修行しなくてもよいという思想にまで突き進んでいった風潮の中で、当然出てくるところでありました。仏であるという理想と修行をしなければならないという現実の間に横たわる矛盾でありました。現代風に申し上げますと、人生とは何か、人間はなぜ生きていかなければならないかという悩みであります。しかし比叡山では道元禅師のこの質問に満足な回答を与えてくれる人はおりませんでした。憲法2年15歳の時、道元禅師は比叡山を降りて三井寺の光陰僧侶を訪ねてみましたが、ここでも解決に至りませんでした。三井寺はこの年比叡山の僧徒が蜂起して道東を襲撃し放火するという風雲をはらんでいましたし、光陰僧侶も確たる信仰を持ち歩んでいました。また光陰僧侶は道元禅師に京都府の建仁寺の永西禅師の門を叩くように教えてくれました。永西禅師は天台宗の僧侶であると同時に禅の神風を日本に伝えた、宗に抜きんでて、優れたそうでしたが、憲法3年道元禅師16歳の時に亡くなってしまいました。そこで憲法5年道元禅師18歳の時、永西禅師の弟子でした明禅和尚の弟子となり、臨済宗の禅を学ぶことになりました。明禅和尚の門に入った道元禅師は、当時としては新興仏教である禅を真面目に修めていたと思われ、その結果明禅和尚から禅の奥義を極めたとしてその許しを得たようでありますが、しかし年代の宗教的疑念が解消したとは言えなかったようです。明禅和尚は非常に生真面目で武道心の厚い僧であったようです。道元禅師は明禅和尚の後について帝王2年24歳の時中国に渡りました。中国は日本文化の発祥の地であり仏教の故郷でもあります。中国の祖籍を訪ね所山を巡って道を求めればきっと真実の仏法を売ることができるに違いないと思っていたことでございましょう。しかし当時中国の前輪は俗権と結びついて僧風は堕落し期待は破られました。無名の僧には真面目な人もいましたが、大きなお寺の徳の高い僧と噂される人ほど俗物でした。一時は帰国を決意した道元禅師でしたが、偶然に浙江省宁波地区の、天道山慶徳寺第31世如浄禅師に出会うことができました。その後猛烈な修行の日々を重ねた道元禅師は、中国に渡って約2年を経た26歳の頃、新人脱落という言葉で表される決定的な宗教体験を得ることができたわけでございます。この間いろいろ この間いろいろ教えを受けた如蔵禅師が実に道元禅師終生にわたる大恩人となったわけでございます。如蔵禅師は中国史あるいは中国の禅宗の方では名が残っている人とは言えません。しかし日頃は常に粗末な衣に身を包み座禅に打ち込んで修行者を大切に扱いました。まれに見る格の禅僧でありました。素晴らしい禅の称賛でございました。道元禅師は如蔵禅師にあった印象を人に王なり人に王なりと感激しております。本当に自由な人間にあったということだと思います。如蔵禅師はむしろ道元禅師の存在によってその名を後世に伝えることができたと言えるようです。新人脱落とは体と心が従来のあらゆる束縛から解放されて絶対の自由を得たということを意味しております。気がついてみれば誰でも新人脱落の人なのでありました。いつでもどこでも生きとし生けるものはそのままありのままで自由なのであるということでございます。このことを自覚してみれば仏もなければ凡夫もない、修行するもしないもない、一挙手一投足一呼吸瞬間瞬間が生きた仏の姿なのであるということであります。何はともあれこの一点に気づかなければならない全ての事柄はここから始まりここに収まるのである。この一点を除いてその他のことはことごとくたわごとであると仮の虚しいことである。道元禅師は帰国してその第一声に顔能美直顔能美直と言い空襲元凶空襲元凶と言っております。実は新人脱落とはいえ特別のことではありません。目は横に鼻は縦にまっすぐありのままのことを自覚したまでである。その他何の土産もなかった。空襲で空手で帰ってきたというのであります。安定元年28歳九州に上陸した道元禅師はまず故郷の京都に落ち着き建仁寺に詣でて旅僧を説いたのでございました。師のお師匠さんの明禅和尚は残念なことに中国で、死亡いたしました。ついで深草の極楽寺のほとりさらに安養院に居を移し天福元年34歳の時宇治に光照寺を建立しました。光照寺には中国の僧道座禅道を模範とした本格的な僧道が作られました。道元禅師は光照寺で座禅の仏法を説くこと10年にわたりました。そして100箇所余りでおよそ2000人に会を授けたと言われております。この間に執筆した本は俯瞰座禅儀弁道話学道用人集天祖教訓などがあり消防現像の著述活動にも着手いたしました。さらにこの頃現代の人にもよく読まれております消防現像随文記も道元禅師に指示をした皇帝の江上禅師によって道元禅師の言葉をまとめ記述して作られました。光照寺時代の道元禅師はもっぱら座禅の仏法を専用し多くの人々を教化することを志しました。しかしながら新興仏教の立場に属する道元禅師は同じ新興仏教の浄土念仏の人たちと同様に比叡山をはじめ京都の寄生集団などの圧迫を受けていたようで光照寺は焼失火災で焼かれてしまいました。そうした時にたまたま六波羅蜜にいた特進者でした畑野義重の勧めもあり越前の所領地にを寄進されたので光照寺を捨てて寛元元年44歳の時 越前市の省に入りました。越州といえば戦士入蔵禅師の出身の地名と同じであります。その名を聞くのも懐かしい越前で、吉報寺、禅寺、伊部寺などの古寺に移り住み、やがて三正法大仏寺を建立いたしました。この大仏寺が後に名前を変えて現在の吉祥山、永平寺となりました。寛元3年道元禅師46歳の時でした。永平寺で道元禅師は前後10年を過ごしました。正法眼蔵の完成に専念し、僧団の真偽、つまり寺で生活をしたり修行する上の規則を制定して門弟を育成する一方、一時執権法上時折の特上を受け、依頼を受けてですね、鎌倉に、赴き在族の人々にも教化の手を伸ばしました。また御佐賀院より、紫の衣を賜りましたが、道元禅師は権勢に近づこうとはしませんでした。道元禅師は決して永平寺に隠遁して世の中はと交わりを避け、孤独な生き方に沈潜したわけ ではありませんけれど、どちらかといえば多くの人々に道を広めるというよりは、後の世に正しい仏法を伝えていく立派な後継者を打ち出すことにより努力を払われたようであります。しかし道元禅師はついに病に倒れました。体に腫れ物ができ、これが悪化していったようです。永平寺を愛し、陣べらい永平寺を離れずと誓った道元禅師でありましたが、信者たちの強い要望により、断りきれず京都に参りまし登りました。俗弟子各年やその一門、皇帝の永常禅師らに見守られながら20日ばかりの療養の後、建長5年1253年9月28日、自宅死亡いたしました。数えで54歳でございました。道元禅師はですね、そういうことで、54歳の、若さで亡くなりましたが、今から10年前の平成14年、2002年は道元禅師が亡くなられてから750年になり、大本山永平寺では道元禅師750回忌の大法要が行われました。その時私も尊いご縁に恵まれまして、50年に一度という大法要の道士を務めさせていただきました。大変ありがたいことでございました。最後になりますが、このように永平寺を開かれた道元禅師は、自分のことよりも先に他人のために良いことをせよ、しかも目立たないで一生懸命尽くしていくことが一番尊いことであると説かれ、その精神を生涯貫かれました。ご清聴ありがとうございました。
浅田東堂さんもありがとうございました。
失礼しました。
それではこれをもちまして、茅ヶ崎ロータリークラブ、茅ヶ崎湘南ロータリークラブ合同花見例会を終了させていただきます。ありがとうございました。本日ちょっと足元悪いんですが、先ほどお話ありました里山公園に、欅がありますので、お時間のある方はぜひご覧になっていただければと思います。
お疲れ様。
お疲れ様です。
これは
うちのなんですかね。
うちのですね。